ちは、環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は
向井ひろみと
下村静子でお届けしてまいります。
よろしくお願いします。
は
い、
先週からね、今週保津川のお話をということで、
夏にぴったりでございます。
はい、いただいてますが、向井さん、やっぱりね、かなり保津川は温度が低いらしいんですよ。
そう、やっぱり川は涼しいんですね。
でね、天然のクーラーとか冷たい風がファーッとやっぱり来るところがあるらしいんです。どうですか、なんか思い浮かべただけで、
ね、だけでスッとしますね。
ちょっと行きたい今すぐみたいな。ね、ちょっとそのあたりの話も今日はお聞かせいただければ嬉しいなと思っております。この後15分お付き合いください。
よろしくお願いします。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。このコーナーでは環境のまちづくりを進める方々にお越しいただいてお話を伺っております。今日のゲストは、
はい、今日も引き続きまして、豊田智也さん、保津川優先企業組合の、代表理事をなさっておられます。まあ、もう一つね、お顔もありまして、京都大学東南アジア研究所の連携研究員もなさってらっしゃるという、非常に博学で、分かりやすいお話を先週もしていただきました。はい、
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さっき冷たい風が吹くポイントもあるらしいですよって言ってたんですが、保津川とこの京都市内だとやっぱりかなりの気温差ってあるんですかね。
そうですね、保津川の本当の山の中でしたら、はい、10度近くは違いましたね。
涼しそうだ
ね、今すごい行きたいですね。
はい、ね、さて、今日はどんなお話から伺いましょうか。 ね、
なんか先週はこういろいろこういかだから、船にという船頭さんのお話をいろいろ聞かせていただいたり、歴史を聞かせていただいたりということで、学ばれてきた411年こう継続して操船技術と、そして川を直すという、ね、技術をやってこられたというお話をお聞きしたんですけども、ね、川を直す大きな災害があった時に土砂がドーッと流れたら、それを手仕事でというか、瀬戸さんたちが、手でそれを修復されてきたっていう話をお聞きしたんですけれども、そのあたりちょっと振り返りで。
そうですね、はい、保津川の船は操船もそうですし、はい、川の作業もそうですけど、全て人間の力、ヒューマンパワーなんですね。だからエンジンとかそういった燃料はいらないんです。船頭がみんなしっかりご飯を3食食べてれば、なんとか操船もできるし、川を直すこともできる。
エンジンなしで、
それは411年間やはり先人が培われた、そういう蓄積されたものを今も先輩から教えてもらい、今の船頭まで続いているという、継承しているということが一つになってますね。
なんかもう究極のエコな動力ですね、これは。
そうですね、ヨーロッパの方々が前来られた時にね、はい、電気自動車にシフトするんだみたいな話があった時に、ここはよく考えればエンジンないな、というヒューマンパワーだなって、究極のエコ操船だという、ね、話でちょっと盛り上がったりはしましたけど、
ね、
はい、
ちょっとこう川の流れのままにって感じですもん ね、
今時なんかテーマパーク行ってもどこ行っても、何かの形でエネルギー使ったりとか、ね、ゴミ出したりとか、はい、いろんなことになりますけれども、保津川は人の力と自然の力で、はい、
すごい強制
な、そこが大事なところでね。人の力を生かそうと思えば、自然の力をうまく利用しないとダメなんですね。で、自然に逆らうとやはりうまく操船できないので、自然の摂理といいますか、その原理にしっかりと人間が合わせていくという、するとすごくパワーが生まれると、はい、一つの操船技術もそういう形で生まれたということです。
そして全てが本物ですからね。
本当ですね。
なんかね、急流も、はい、ね、水も冷たく本当に流れてるのも、
ね、ほんまもんですもんね。
そして打ち合わせの時に聞いたら、地層もすごいんですって。
地層すごいですね。
何億年でしたっけ。
2億年です。2億年、はい、旧赤道 のところですね。海底で、ね、
見られるんでしたっけ。
海底でね、放散虫って微生物 の死骸がね、積み重なってできた生物系の地層です、はい、それが隆起した。そしてそれが川によって浸食された。そして保津峡という渓谷でね、 V 字の切り込んだ渓谷が出来上がって、そこを船が通っていって目の前にそれが見えると、
贅沢ですね。船に乗りながら、ね、
で船頭はその2億年の地層に竿を刺しまくってると竿の穴を開けてしまうという
ちょっと地層学じゃ、
地層学的にはちょっと問題あるかなと。
でもそれも400
年間で少しくぼむぐらいです。
なるほど、はい、ね、2億年にはかないませんね。
全てが本物で楽しむことができるっていうのもこれ京都の醍醐味の一つ、
ね、ですよね。フォーシーズン楽しめる歴史があって、うん、2億年から歴史があってという、うん、なんかね、でもこうそういうのをこう、ね、あの継続していこうと思うといろんなところにやっぱり注力をしていかないといけない部分も出てくるんじゃないですかね。
そうですね、やはりあの川の直していくってこともそうなんですけど、うん、やはりあの近年川の漂流ごみ漂着ごみがやっぱ非常に多いんです、
うん、
も
う
特にプラスチック系、ペットボトル、トレイ、レジ袋とかね、そういったものをまあ7割ぐらいがですね、
うん、
あの浮くものであるので、うんうん、あの川にこう浮いているという状況がやっぱり生まれてますね。
あんな綺麗な川でもそんななるんですかね。
やっぱりね、観光地なのでそこはやっぱりねしっかりと綺麗にしていく、清掃していく必要があるんですが、やはりあのご存知のように保津峡という渓谷でゴミを回収するということは並大抵のことではなくて、やはりこれはもう本当に苦労しました。最初はもう本当にね、その危険性もあるんですね、ゴミを拾うことによって怪我が起こる、二次災害が起こるんじゃないかとかね、いろいろそういうのもあったんで、まあ、そういうこともあの考えながら、何もできずにいた時期もあったんです。
うん、
でももうそういうこと言ってても仕方ないので、とりあえず拾おうよということで、拾えばとりあえずそこはなくなるだろうと、そこから始まったんですね。
うん、
でも本当にね、拾っても拾っても、また次雨降ったらいたちごっこで、
うん、
海がまた元の現状に戻ってると、まあ、なかなかねこうモチベーションを続けてあげていくのが難しくて、
うん、
でそういった時にやはり広く市民の方々に川の現状を、私たち川に住む者が暮らしている者が伝えていくということに取り組みました、うん、
はい、
でそれで川はこんな状態ですよと、うんうん、皆さん見えてないところにはこんななってますと、でもこれはこの保津峡にあるゴミではなくて、申し訳ないですけど、
うん、
支流または上流の地域に出されたもの、
うん、
家の前の側溝に落ちてた、落ちてられたゴミかもしれない、
うんうん、
そういったものが小川を通ってそして本流に流れ、うん、保津峡という曲がりくねった渓谷で漂着してしまっているという現象なんで、これはやっぱ地域で考えていく問題だなと。いうことで、
うわすごいですね、いつも環境市民で言ってることをもうそのまま言っていただきましたけれど、
第一歩から
そういうことでこう動きが生まれたんですか。
生まれましたね、今本当に亀岡市の環境課やいろんなあの方々、はい、NPO の方々と一緒になって、ゴミの調査をして、
はい、
まあ、拾うという行為は絶対大事なんですけど、はい、拾うだけでは先ほども言ったようにモチベーションが持たないんで、だからまず発生源抑えるということで、うんうんうんうん、どこからこのゴミが発生しているんだと、どういう形で生まれているんだということと、またこのペットボトルやプラスチックゴミっていうのはこれは本当にこういう問題を起こしているんだということを認識して、うん、じゃあどのようにこう制御していくか、
うん、
やはりそのデポジットするとか、
うんうんうん、
そういう制度も作っていかねばならないんじゃないかを訴えかけていかねばならないと、もう川のゴミを最初先導が拾うことから始めた行動が
まあ、
そういう意識までなって、でこれがですね、逆に言えば今度は海のゴミを調べに行った時に、海のゴミの地域の方々がこれ海外から来るとかよう言われてるけどちゃうよと、でもよう見て日本の繊維ばっかりでしょと、あ本当やねと、じゃどこからっていうと川ですということで、初めて私たちの内陸、海がない地域ですね、海のない地域で初めて海のゴミを意識しようということで、川のゴミを拾うことで海のゴミとつながっているということ。海のゴミっていうのはもう今本当に国際問題になってますよね、
海流
ゴミがね、でそういうものマイクロプラスチックになったりすると言われてますので、そういうとこまで意識を持って発生源、内陸の人間がしっかりと意識をするということをしていかねばなくならないんじゃないですかということをみんなで考えてます。
すごいですね、もう環境市民で言うような話が
本当ですね、
もう実際ね実践をされてるという亀岡でね、
なんか環境教育の一つのものすごくいい、はい、そのなんていうんですか、ストーリーとしても ね うん、出来上がってるものがね、ありますよね。
やっぱり川の目の前のね、ゴミっていうのは割とこう目につきやすいですけど、海までこう想像をこう膨らまして、そこまでたどり着くっていうのはね、
実はね、何時近かったら海に流れるかとか実験したんですよ。GPS 機能を乗せた板を流してね、やったりしました。じゃあ洪水が出た時はね、1日で大阪湾まで行きましたね。
そうですか。
やっぱりね、つながってるんだなということが分かって、
そういうのをね、聞きますとより分かりやすいですよね。まあ、ぜひ本当にね、まだまだこういろんなゴミ出てくるかと思いますけど、
そうですね、
また活動を続けていただいて、ね、環境市民と一緒にエコツアーなんかもできたらいいな、
ものすごくそうやってね、川のゴミと海のゴミをつなげて考えられたっていうところは本当素晴らしいところだし、子どもたちにもそういうことをね、どんどん知ってもらって、ね、自分たちの未来を自分たちで今から守るっていう ね、
観光を来られてる方にもちょっとお伝えしたい部分もありますね。みんなでやっぱり守っていきたいですね、こんだけの、
はい、2週にわたってお越しいただきましたのは、豊田智也さん、保津川遊船企業組合代表理事の豊田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では一曲どうぞ。ではここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板のご案内です。先週もちょっとご紹介いたしましたけれども、環境教育リーダースタートパック、スタートアップ講座2017というのが間もなく始まります。環境教育や ESD などに関心があって活動を始めたいと思っている人、子ども向けの環境教育に関心ある人、あるいは学校や地域で環境教育に取り組んでいる、あるいはですね、これから取り組みたいなと思っている方、それから小学校とか幼稚園に出前講座なんかをね、実践していたりとか、まあ、地域などでいろんな環境教育のプログラムを始めたいなと思っておられる方がいらっしゃいましたら、ぜひとも受講をしていただきたいと思います。定員が30人なんですが、無料で受けることができます。9月16日土曜日が1回目スタートいたしまして、11月25、26の第6回まで連続で行う講座となっております。詳しいことは環境市民までお問い合わせいただくか、ウェブサイトで検索してください。よろしくお願いいたします。さて今日は豊田、さんにゴミのお話聞きましたけども、ね、ここまで来るのに10年ぐらいかかったそうですね。
はい、かかりました
ねそのご苦労があって今日のお話ですから。
そうですよね、もう大変だったと思います。この、美しい川を、守っていただくと、
川で生業をしているものがまず最初に訴えなければならないことなので、
ぜひ、続けていきたいですね。
はい、はい、ということでお届けしてまいりました、環境市民のエコまちライフ、そろそろお別れの時間になりました。今日の担当は
向井博美と
下村静子でお届けいたしました。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。